聞きいただきありがとうございます。プレプリドンドン、マス RA です。2026年6月10日のマス RA カテゴリから注目の論文7本をお届けします。1本目はブレヒトフェルベケンさんとバンサンギニスさんによるオンザスペクトルレギオンオブ N サイクルストッカスティックマトリシズ N サイクル確率行列のスペクトル領域についてです。この論文では特定の構造を持つ確率行列の固有値が複素平面上のどこに分布するかという問題を解き明かしています。ここで扱うのはグラフ構造が N 個の頂点を持つサイクルになっていて、それ以外に自分自身へのループしか持たないというかなり制約の強い行列の集まりです。もともとあらゆる確率行列の固有値領域を記述するカルペレビッチの定理という強力な道具がありますが、その証明は非常に難解で不透明なところがありました。そこで著者たちはあえてこの限定的なクラスに絞ることで基本原理から透明性の高い導出を試みています。アプローチがとても鮮やかで、特性方程式を簡略化し変数変換を用いて単体上の凸偏分問題へと落とし込んでいます。イェンセンの不等式やメジャーライゼーションという手法を駆使して領域を扇形の集まりとして整理していく流れは見事です。結果として領域の境界が直線的な部分と代数的な曲線部分が交互に現れるという非常に興味深い幾何学的構造を持つことが分かりました。特に N が偶数か奇数かで未熟状の範囲が変わる点や中心となるペロンネの位置から見て正常凸領域になる点など構造的な美しさがはっきりと示されています。2本目はピーター・ゲッツさんによるカーブド DG モデュルズ&マトリックスファクトリゼーションズフロムノンコップタチベクオプトリックハイパージャーフィス非可間二次長曲面からの曲がった微分次数月下群と行列分解です。この論文では非可間な二次長曲面と行列分解という理論のつながりを深く掘り下げています。これまで非可間行列分解を扱うには代数が個数ずるであるとか特定の要素が中心にあるといった厳しい条件が必要でした。でもこの研究ではそれを大幅に広げてどんな二次代数やゼロでない要素に対しても具体的に行列分解を構成する方法を提案しています。具体的にはある種の曲がった微分次数付き代数を導入し次数付き下群からこの代数の上の曲がった微分次数付き下群のホモトピー圏へと忠実な積集を作り出しています。さらにタマクリフォード代数の構造をポアンカレビルシュトラスウィナー変形として精密に記述した点も非常に見事です。特に量子平面や4次元のアルティンシェルター生息代数を使った具体例が面白いですね。ある代数が次数付きの孤立特異点であることを証明して未解決だった問いに答えを出しています。理論的な一般化に止まらず実際の計算や具体例でその威力を証明していく構成に強い説得力を感じました。3本目は春流さんとダシュシュさんによるジェネラリズドスーパーデリベーションズオブザスーパービラソロアルゲブラススーパービラソロ代数の一般化されたスーパー導関数です。この論文では超強競馬理論や超弦理論でとても重要な役割を持つスーパービラソロ代数特にネーベン・シュワルツ代数とラモンド代数に注目してその一般化されたスーパー導関数を具体的に決定しています。これまでの研究でこれらの代数の構造や表現論はかなり詳しく調べられてきましたが一般化された導関数という概念をスーパー代数に拡張したとき一体どのような形になるのかという点には空白がありました。そこで著者たちは一般化されたスーパー導関数を準スーパー導関数とスーパー準セントロイド写像という2つの成分に分解して分析するというアプローチを取りました。特に面白いのがこれらのスーパー代数の玉部分が元のビラソロ代数であるという性質を巧みに利用している点です。極 既存のビラソロ台数の研究結果をベースにしつつ、玉部分と木部分の両方について緻密な計算を積み重ねることで、最終的にその全貌を明らかにしました。結果として、一般化されたスーパー導関数の空間は、スーパー導関数の空間とスーパー準セントロイド写像の空間の直和になり、さらに後者は単に高等写像のスカラー倍に過ぎないことが証明されました。複雑に見える構造が、最終的に非常にすっきりとした形で分類される快感がある研究ですね。4本目は、ゴンカ・アイクさん、ハイルッラ・アイクさん、イリンカ・ディミトロバさん、ゲルグ・コピッツさんによるオン・ザ・セミグラップス・オブ・フェンス・デクレジング・アンド・フェンス・プリサービング・トランスフォメーションズ・オン・アフィニテ・フェンス、有限フェンス上のフェンス減少変換及びフェンス保存変換の半分についてです。この研究では、ジグザグな構造を持つ部分順序集合であるフェンスにおいて、変換半群という代数的な性質を詳しく調べています。具体的には、フェンスの順序を減少させる変換や、順序を保存する変換という3つのモノイドに注目しています。特に面白いのが、全フェンス減少変換のモノイドがバンドになるという結果です。つまり、すべての要素がべき等であるということで、構造が非常にシンプルに整理されています。また、分解不可能な要素という概念を使って、唯一の最小生成形を特定している点に、緻密な解析へのこだわりが感じられます。論文では、これらの変換のランクやべき等元の数、さらにカーネルとゾウによって変換が1位に定まることなどを証明しており、組み合わせ論的な視点から非常に明快な結論を導き出しています。これまで空白だったフェンス減少変換の理論をしっかりと埋めた価値のある研究といえますね。5本目はアウグスト・フェランテさんによるオン・ザ・ポジティビティ・オブ・アークラス・オブ・コーシー・ライク・マトリシズ、コーシー形式の行列の一群の静定置性についてです。この論文では、ある種のコーシー形式の行列が静定置であるかどうかを詳しく調べています。きっかけは、コンパニオン形式の行列を持つリアプノフ方程式の解を分析することだったそうですね。これまで似た形式の行列はたくさん研究されてきましたが、今回注目された行列のクラスは、意外にもほとんど見過ごされてきたようです。著者は、正で異なる実数を用いた基本対称多項式によって定義される行列が、あらゆるパラメータにおいて静定置であることを証明しようと試みました。まず、対角合同を用いて問題を単純化し、逆数変数を用いた2つのパラメータを持つ行列の属に落とし込んでいます。さらに、生成関数の性質を利用して、ある拡張行列が得意であることを導き出しました。最終的に、首相行列の判定法と数学的機能法を組み合わせて、静定置性を証明しています。特に、スカラー項を正の展開形式で具体的に記述したことで、あらゆるパラメータで機能法が成り立つことを示した点に、執念のようなこだわりを感じますね。合理的な関数の性質と組み合わせ論的な高等式を巧みに組み合わせて、空白だった理論を埋めた素晴らしい成果です。6本目は、CSIT からのクロス投稿で、アバニッシュ・クマール・チャトルベディさんとサティア・ディープ・パンディさんによるオンコンカテナチオン・オブ・マトリシズ・フォー・リバーシブル・リネアー・コーズ・オーバー・アフィニテ・コムタチベリング・アンド・アプリケーションズ・トゥ・ DNA ・コーズ、有限化換環上の可逆線形符号のための行列の連結と DNA 符号への応用です。この論文では、行列を用いた新しい手法で、可逆な線形符号や自己相対符号、そして DNA 符号を構築する枠組みを提案しています。特に注目したいのが、DNA データストレージにおいて、望ましくないハイブリダイゼーションなどを防ぐために不可欠な、可逆性と相補性という制約をどうクリアするかという点です。これまでは二重反射行列というかなり限定的な手法が使われていましたが、著者たちはここにあらゆる対合行列、つまり自分自身が逆行列になる行列を導入することで設計の自由度を劇的に広げました。 実際、ある特定の体において従来の手法ではたった1種類しか作れなかったものが、この方法なら256通りもの異なる対合行列を使えるようになります。この柔軟さが最小ハミング距離を改善し、より高性能な MDS 符号などを多く生み出す鍵となっています。また過去の文献にあった誤りを正し、判例を挙げて未解決問題に答えを出した点など、理論的な整理まで徹底しているところに研究者としての誠実なこだわりを感じます。最後はマスドット QA からのクロス投稿で、ジン・ユーさんによる A クイバーアプローチトゥークワジクォンタムグラップスウィズザシェバレープロパティシュバレー特性を持つ準量子群へのキバーアプローチです。この論文では標準ホップ代数という複雑な構造を持つ代数形に対して、キバーというグラフのような手法を用いてアプローチしています。特に強根基が標準ホップ部分代数になるといういわゆるデュアルシュバレー特性を持つケースを扱っています。著者は単純な強代数の集まりとキバーを組み合わせた修正一般化パスドモ代数という新しい概念を導入しました。ここで面白いのが、リンクキバーというものが強根基のグロテンドリーク間の構造と特定の頂点に向かう矢印の数だけで完全に決まってしまうという点です。構造がここまでシンプルに記述できるのは驚きですね。さらに一般化ホップキバーという定義を設けることで、どのような条件であれば標準ホップ代数の構造を持つかを明確にしました。またガブリエルの定理を一般化した埋め込み定理も証明しており、理論的な基盤をしっかり固めています。最終的にこの手法を使って有限次元の標準ホップ代数の分類や有限編み込み積分テンソル圏の調査を行っています。これまで限定的だった手法をより広いクラスのテンソル圏へと拡張した非常にパワフルな研究といえます。さてさて、今日は確率行列や行列分解からスーパービラソロ代数、変換半群、正定値行列、そして準量子群まで非常に深くて刺激的な世界を旅することができました。数学的な構造の美しさに触れられたとても贅沢な時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。